国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
ねえねえ、最近あったかくなってきたと思わない？
そうかな。僕は相変わらず寒いんだけど。あ、でもだいぶ日中はあったかくなってきたよね。
だよね。ほら、マクちゃん冬眠はもうおしまいにして、そろそろ外に出ておいでよ。
人を冬眠してるクマみたいに言わないでよ。
でも高山に帰ったら実家にこもりっぱなしじゃない？
それは雪が降ってきたり外に出られない理由がちゃんとあるからだよ。
うわ、本当に外に出ない気だね。
そういう大気はどんどん薄着になっていてない？
え、だってもう春来るでしょ。それにほら暑がりだし。
大気のそのプラス思考は見習うべきものがあるな。
ほら、そろそろ番組紹介しますよ。
はい。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームニーチェさんからの質問です。先日私は不当解雇に遭いました。上司からは私がいると職場の雰囲気が悪くなり、他の社員から私に辞めてもらいたいとの声が強いこと、それに私が仕事をサボっていることが理由だと言われました。しかし私はたまに体調が悪くて休むことがあっても、出勤しているときはきちんと仕事もしてますし、同じ職場のメンバーとも非常に仲良くしていますので、やはり不当解雇だと思います。きっと社長の息子の常務が私のことを気に入らなくてクビにする理由をでっち上げたのだと思います。解雇を言い渡された時に調査の結果だと言われましたが、本当に調査をしたのか、また調査をしていたとしてもその結果自体信用できません。それに懲戒解雇なので退職金も出せないと言われました。みんな適当に手を抜いて仕事をしているし、全員と気が合うわけではないので、私だけ解雇にすると会社の言っていることはめちゃくちゃだと思います。ただそんな会社なのでまた雇ってもらいたいとは思いませんが、退職金だけはしっかりもらいたいと思っています。でも弁護士に相談したり裁判で争うのはお金がかかるんでしょ。お金はないので、それ以外の方法で会社と交渉する法的な方法を教えてください。確か子供の頃 学校で労働三権とやらを習った気がしますが、さっぱり覚えていないので何とかしてください。人権を保障するのが憲法だと習ったと思います。弱者の私を救済してくださいという内容です。大輝はどう思う？
やっぱりサボるだけが理由で解雇されたりして退職金も出ないなんていうのは、それはちょっとひどいんじゃないかなと思うよ。
うん。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の平松卓也先生にお越しいただきました。平松先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなのでしょうか？
はい、結論とすればサボった事実がなければ退職金は取れると考えられます。
はい。
また仮にサボった事実があったとしても、場合によっては退職金を取れる可能性は十分にあります。さて、日常的に解雇という言葉がよく使われておりますが、
はい、
法律的に解雇の意味というのは分かりますでしょうか？
労働契約の解約ですかね。
はい、その通りです。実は民法では雇用に期間の定めがなければ各当事者はいつでも解約の申し込みをすることができ、この場合においては雇用は解約の申し込み後2週間経過によって終了すると規定されています。
はい、
つまり民法上では期間の定めのない継続的契約関係については、契約当事者が契約によって過度に拘束されることを防ぐため、いつでも契約関係を終了させる建前、つまり解雇の自由が認められています。
はい、
しかし使用者による解雇の場合、継続的基盤をなす賃金がなくなるということから、労働者へ与える打撃は計り知れないものと言えます。
はい、
こうして民法の特別法になる労働契約法や労働基準法などによって使用者による解雇は大きく制限されています。まず労働基準法では、解雇する場合においては少なくとも30日前にその予告をしなければならないという解雇予告義務が使用者に課せられています。これはある意味で手続き的な側面と言えるでしょう。次に労働契約法では、解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を乱用したものとして無効とするとの規定があります。これは解雇の実態的要件と言えるかと思います。
では解雇の種類ってありますか？
はい、解雇には普通解雇、懲戒解雇、整理解雇というものに分類されます。
はい、
この中の整理解雇とは、企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇でありまして、普通解雇、懲戒解雇とは異なり、使用者側の理由によって解雇されるという点でより厳しく判断すべきものとされています。
では次に懲戒について教えてください。
はい、懲戒とは規律違反などの場合に制裁として行われるものです。懲戒については、懲戒事由と手段を就業規則にしっかりと明記して初めて懲戒処分ができるとされています。もっとも実際上はほとんどの企業で就業規則上に懲戒に関する規定が整備されています。そして懲戒の内容については、減給や出勤停止などもありますが、その中で極刑とも言えるのが懲戒解雇となります。
では懲戒解雇された場合は必ず退職金をもらえないのでしょうか？
はい、懲戒解雇に伴う退職金の不支給については、退職金規定などに明記して初めて行いうるものですが、実際には多くの場合規定されているかと思います。
はい、
そうは言っても、そもそも退職金は賃金の後払い的性格もあることから、退職金不支給規定を有効に適用できるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹消あるいは減災してしまうほどの著しく審議に反する行為があった場合に限られると解されています。従いまして、仮に懲戒解雇が有効とされる場合であっても、 なお退職金不支給の適法性は別途問題となり得ると言えます。
今回の相談事例について戻ると、懲戒解雇とされてそのために退職金がカットされたというものですが、これはどうなりますか？
はい、退職金を請求するためには、一つ目に懲戒解雇そのものを違法だとして争う方法、二つ目にその点については理由があるとしても退職金不支給とするほどの事情はないとして争う方法が考えられます。
はい、
本件で使用者側の理屈としては仕事をサボっているということに尽きるかとは思いますが、まず使用者側がこのサボっていたという点を証明できるか否かが重要です。
はい、
証明できなければ基本的には懲戒解雇それ自体も違法だということになります。他方、仮に証拠によって使用者側がサボっていたとの事実を証明できたとしても、それが懲戒解雇という極刑に値するほどのサボりなのか、そしてさらに退職金不支給とするほどのサボりなのかという点がポイントとなると言えるでしょう。
はい、
さて、今回では裁判はお金がかかるとのことから、裁判は避けたいとのことでした。
はい、
確かに裁判となれば通常弁護士費用などが必要となってきます。こうした場合に活用が考えられるのが労働審判という手続きです。これは使用者と労働者との個別労働関係紛争を審判の対象とするものです。職業裁判官と労働関係について専門的知識を有する一般人2名によって手続きが主催され、3回の期日で証拠調べをし、調停を試み、調停が成立しない場合、審判を下すという手続きになります。
はい、
労働審判は斡旋や調停と異なり、実態法のルールとさらに証拠に基づいた審理による認定をすることを前提としながら、具体的事案と審理経過を踏まえて審判の内容において柔軟な解決を目指すものです。
はい、
訴訟に比べ簡易迅速な部分もありますので、弁護士をつけずにご本人だけでやることも可能かもしれません。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の平松拓也先生にご回答いただきました。平松先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリ
ー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、 ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北西へ 1.3km、徒歩16分のところにある天龍さんです。大輝はこの店知ってる？
いや、初めて聞いたな。天龍さんって何のお店なの？
台湾料理だよ。
お、台湾料理ですか。
うん、大輝の大好きな台湾料理です。
朝日大学の周りってほんと台湾料理多いよね。マクちゃんに紹介してもらうまで知らなかったよ。
確かに多いね。
うん、
でもそれぞれ違った魅力があるから、どの店もおすすめなんだよね。
なるほどね。じゃあ今回は天龍さんの魅力を教えてください。
わかりました。ではご紹介します。天龍さんは国道21号線沿いにあるお店です。いろいろなテナントが詰まっているところにあるんだけど、天龍っていう大きい看板があるからわかりやすいかも。
へえ、そうなんだ。
店内はテーブル席が4席、お座敷が3席ほどで、こじんまりとしていますが庶民的な雰囲気でとても入りやすかったです。
へえ、いいんじゃない。
あと天龍さんは旦那さんとおかみさんで切り盛りしてるんですが、メニューの種類が豊富なんです。セットメニューだけで10種類以上ありました。
え、2人で経営してるなんてすごいね。
うん、
お客さんの注文に対応するのが大変そうだよ。
確かにそうだよね。
うん、
まあそのことや注文を受けてから調理することもあって、少し待たなきゃいけないんだけど、うん、料理はそれだけ待つ価値ありです。
そうなの。
うん、
でマクちゃんは何食べたんだい？
僕が食べたのはレバニラ定食です。
ほう、レバニラ。でも僕実はレバー苦手なんだよね。
あー、確かにそういう人多いよね。
うん、
でもこのレバニラ定食はそんな人にもおすすめだな。
え、そうなの。
うん、このレバニラは日本人向けに味付けがしてあるようで、とっても美味しい。うん、甘辛い感じで食欲をそそります。
おー、いいね。
あと具材が豊富なんです。
お、
レバー、ニラの他に玉ねぎ、人参、ネギなど盛りだくさんで大満足でした。
へえ、いろんな食感や味が楽しめていいね。
うん、あとレバニラに何個か入っている鷹の爪がいいアクセントになってるんだよね。
おお、
箸が全然止まらなかったよ。
本当に食いしん坊だな。
うん、あとこのレバニラ定食には、ミニ台湾ラーメンとキムチ、唐揚げ、杏仁豆腐もついてきます。
そんなにも？すごい盛りだくさんだね。
しかもついてくる唐揚げはげんこつぐらいの大きさがあるからね。
げんこつ？
うん、ボリュームを見ても大満足でした。
すごいな、すぐお腹いっぱいになっちゃいそうだな。
確かにすぐお腹いっぱいになるよ。
うん、
それでもどれも美味しいから、どんどん食べちゃうんだよね。
おお、
もう食べれば食べるほど食欲が増す感じ。
そんなにも？
うん、ダイエットしようとしてる人にはおすすめできないもん。
逆に言えば僕たちみたいな学生にはぴったりなんだな。
そうだね。お値段も680円ととてもリーズナブルなので、ぜひ食べてみてください。
はい、
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり関心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらいたいと思うコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。では今日は憲法の平和主義についてやっていきたいと思います。
え、
急に？
うん。
前回は刑法をやっていたのに、どうしてまた憲法をやるの？
ふふふ、それはですね、政権交代をしてから憲法9条の改正にスポットライトが当たっていたので、
うん、
憲法をやりたいと思っていたの。そこで刑法に切りがついたので、そろそろいいかなと思って。
ああ、なるほど。
それに隣国との緊張関係にある今、もしもの時に日本の平和を守れるのか、そういうことを考えた時に出てくるのがこの平和主義や憲法9条だからね、
うん、
これはぜひとも押さえておこうと思って。
大気にしては真面目な理由だね。耳を疑うよ。
僕はいつでも真面目だよ。それじゃあやっていきます。
はい。
まず憲法の基本原理となっている平和主義からやっていきます。まず平和の概念を説明すると、平和とは一般的に人間集団の間に戦争の行われていない状態を言います。戦争は国家の武装を前提としています。したがって平和主義とは非戦非武装の理念のことを言います。
つまり、うん、平和は戦争の反対概念にあたるんだね。
その通り。その思想の歴史は新約聖書にも中にも強く打ち出されているほど、古くから人々は常に平和の実現を理想としてきました。近代のことについて言えば、第一次世界大戦時の国際連盟や不戦条約、軍縮会議など平和主義を実現しようとする試みがありましたが、これは第二次世界大戦によって失敗に終わりました。しかし戦後に改めて創設された国際連合は、普遍的な国際機構として世界の平和を維持する役割が期待されました。
国際連合の存在はあるけれども、
うん、
まだまだ平和に至るにはかかるみたいだね。そう思うと国際上を見ても、日本は他の国々に比べると異端児だよね。
そうだね。それが顕著に現れているのがこの憲法9条なんだ。それを踏まえて日本国憲法における平和主義について次はやっていくね。
うん。
憲法全文では、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有するとあります。というのは、平和的生存権を保障したものと解されます。
すごく大きく出てきたね。
平和は戦争がないことを言うんだから、平和に対して独自の理念を持っている日本は、それを世界に広めて、そうして世界平和という理想の実現に貢献していきたいという主張もあるくらいだからさ。
うん。でも憲法9条は日本独自なんだから、世界に発信するなんて無謀じゃない？
いいとこに気づいたね。でもそのことを含め憲法9条のことはまた次回に。
はい。
では以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。朝日大学法学部と朝日大学経営学部では、学生の状況を保護者の皆様へ個別にお伝えする機会を提供するため、毎年6月に保護者の皆様を対象とした教育懇談会を瑞穂市の朝日大学キャンパス内で開催していますが、本年度は今月の10日11日に大阪、金沢、福岡、熊本の4つの地方会場においても開催いたしました。この懇談会は法学部学生の保護者及び経学部学生の保護者の皆様へ、両学部の日頃の教育活動内容や個別の学生の学業成績状況をご説明するとともに、大学生活全般についての個別のアドバイスを行うための取り組みですが、岐阜県から遠く離れた地区の保護者の皆様には時間的あるいは経済的なご負担が大きいことから、参加を見合わせておられる方々がおられることを考慮し、各地区へ本学教職員が直接赴いて 教育懇談会を開催することで、より多くの保護者様の参加を促し、親元を離れて暮らす学生の生活状況を把握していただくとともに、本学の教育目標や学生指導体制に対する理解を深めていただくことを期としています。
この度法学部、経営学部だけでなく歯学部を含めて、沖縄県那覇市内の那覇都ホテルにおいて、2月23日土曜日の午後4時から教育懇談会を開催いたします。保護者の皆様宛には、あらかじめ参加ご希望の有無を確認するために個別のご案内をさせていただいてますが、念のため本件のお問い合わせ先を申し上げます。朝日大学入試広報課の沖縄地区教育懇談会担当、電話番号 058-329-1088 までお電話にてお願いします。以上、本日は沖縄県における朝日大学教育懇談会に関する情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
ああ、早く春が来ないかな。
あったかい方が過ごしやすいしね。
外で楽しくバスケの練習もできるし。
あ、そういえば、花粉が例年よりもひどいってテレビ言ってたから備えておかないとね。
ああ、そうなの。僕花粉症に毎年悩まされてるのに、いつも頭から抜け落ちてて苦しい思いをするんだよな。
あるある。春って待ち遠しかった分、どうしても受けちゃうしね。
冬は抜けたのに、僕にとってはまだまだ厳しい季節が続くなんて。
ん、でも外でバスケは
する。
なんとも大気らしいよ。
えへん。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 http://amebro.jp/low-watch/。
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは、花粉症でもバスケがしたい大輝と、
花粉対策バッチリな牧でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは、
バイバイ。